3月28日木曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。国産ウイスキー、定義厳しく、サントリーなど輸出に弾み。世界で評価が高まるジャパニーズウイスキーの製造における定義が4月1日から厳格化されます。業界団体の日本洋酒酒造組合が定めた自主基準が同日発行します。海外では日本産と偽って海外製品が販売される例もあります。各社は国産ウイスキーの定義を周知し、ブランド保護につなげたい考えです。EV 版 F1、東京で開催。国内初、公道で高速レース。東京都江東区の東京ビッグサイト周辺で30日、電気自動車レースの世界シリーズ、フォーミュラ E が国内初開催されます。最高速度が時速およそ 320km にもなる車体が、公道も使った特設サーキットで高速レースを展開します。観戦チケットの一時販売は3分で完売しました。コンタクトレンズ、高価格帯にシフト、新素材や遠近両用。コンタクトレンズの売れ筋価格が上がっています。割高でも手入れが楽な1日使い捨てレンズが人気となり、価格帯を押し上げています。目への負担感が少ない新素材を使った製品や遠近両用のレンズなど単価が高い製品も増加しています。目の負担を少しでも減らしたい層の需要を掴んでいます。アップル出身者ら設計の最新端末 AI ピン日本発売へ。 AI デバイスを手掛けるアメリカ新興企業ヒューメインはウェアラブル端末を日本と韓国で発売します。ヒューメインの共同創業者らが日経アジアに明かしました。アメリカマイクロソフト社やアメリカオープン AI のサム・アルトマン CEO らが出資するヒューメインにとって初の海外展開になります。ゼンショー、エネオスに廃食油提供、再生航空燃料に。ゼンショーホールディングスとエネオスは25日、廃食油の再活用で合意したと発表しました。エネオスは、ゼンショーホールディングスグループの飲食店で排出された廃食油を加工し、再生航空燃料、SAFとして利用します。SAFは、化石燃料由来のジェット燃料に比べ、航空機の二酸化炭素排出量を大幅に削減できますが、原料となる廃食油の供給量が限られています。ゼンショーホールディングスとエネオスが連携し、効率よく廃食油を回収します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った、ヤングなあなたが知っておきたい言葉は、株主還元。チェックしておきましょう。企業が事業活動で得た利益を株主に配分することです。投資家の期待リターンを上回る利益を稼ぐ投資先がない場合に、資金を株主に払い出し、会社全体の資本効率を改善する狙いがあります。投資家から評価され、株価上昇につながります。成熟期に入った大企業が行うことが多いです。以上が今日知っておきたい用語、株主還元の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はアメリカスポーツ、違法賭博の闇、資金量で合法を上回る資産もというニュースをお伝えします。大谷翔平選手の元通訳、水原一平氏の違法賭博問題が話題です。アメリカでは合法のスポーツベッティングが急成長していますが、その裏側で違法ビジネスの巨大さも指摘されます。巨額のリターンに引き寄せられる消費者が後を絶ちません。アメリカでは2018年の最高裁判決を受けて、州ごとの判断でスポーツベッティングを合法化できるようになりました。すでに38の州が解禁しています。ただし、合法化していない州にいながら、オンラインなどでスポーツ賭博に手を出した場合は違法です。 賭博を合法化した州でも事業者は地方自治体などへの登録が義務付けられています。正式な許認可を受けていない業者を通じた賭けはこれも違法です。違法ビジネスが肥大化する背景は賭けた金額に対する高いリターンです。ミシシッピ大学のロナルド・リクラック教授は、違法の場合賭け金や払い戻し金に上限がなく、より高いリターンを期待できてしまうと強調します。大手の合法業者の場合、払い戻し金額や個人が1回にかけられる金額に上限が設けられており、競技や業者、個人によって条件は異なるものの、1回にかけられる金額の上限は一般的に500ドル程度とされます。払い戻し金が報告されず、税金がかからないことに魅力を感じる利用者もいるといいます。ギャンブル業界の調査会社、アメリカイールドセックのイスマイル・バリ CEO によると、現在ネット上では違法と合法のサイトがほぼ区別なく表示されているといいます。利用者が気づかずに違法業者を使ってしまう危険性もあると指摘します。イールドセックによると、2024年2月のスーパーボールの賭けの総額は違法が合法のおよそ3倍とのことです。違法な闇市場の大きさを示しています。アメリカの違法賭博問題、水原氏の問題があり、議論が加速するのでしょうか。私はスポーツの公平性、八百長を防ぐためにもしっかり取り締まる必要があるかと感じました。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。3月28日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。さて、先日は私にとって初めてのイベント、ビズポッドキャストカンファレンスがありました。来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。来ていただいた方は知っていると思いますが、私はとても緊張していたのですが、やはり対面でお話ししたり、リスナーの方に会えるイベントは貴重だなぁと思いました。ながらヤングのパーソナリティで出演した50万人を魅了する音声チャンネルをフルリモートで作る方法では、ながらヤングの誕生秘話やそれぞれのパーソナリティの思いなどをお話ししました。この回はかなり番組を知っていただいている皆さんが来られていたようで、話にうなずいてくださったり笑ってくださったり、とても嬉しかったです。改めてヤング日経はリスナーのあなたと一緒に作っている番組なんだなと実感しました。2日目の衆議院議員細野豪志さんに政治について質問するコーナーでは、普段なかなか聞くことがない政治の話や政治家の方の思いについてたくさんお伺いすることができました。実は最近の中高年の方には、若い世代を応援したいと思っている人が増えているというお話をお伺いし、私はとても驚きました。お話をお伺いするうちに、自分の中でどんどん疑問も湧き出てきて、時間が全然足りなかったです。もっと政治について勉強して語る場にも参加しないとなぁと改めて思いました。あとは楽屋でのパーソナリティ同士の会話も楽しくて、久しぶりにみんなに会えてとても楽しかったです。またコラボなんかもやっていきたいなぁと思いました。これからもリスナーの皆さんと一緒に経済を楽しく勉強しながら、番組、そして私自身も成長していけたらなぁと思っています。これからもながら日経、ヤング日経のチームで皆さんにいい番組を届けていけるよう頑張りますので、よろしくお願いします。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。